鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、10月30日でサイクルトレインというのが、はい、専門線の釧路と真州内で走りましたので、ま、その模様をちょっとお話ししたいと思います。はい、先週はですね、真州駅到着のまでのお話をさせていただきました。はい、今回は2両編成で、ラッピングをし、それからテーブルがつくという、いわゆるこう観光列車仕様の車両を使ったということで、はい、1台には11台の、自転車が積めるというお話をさせていただきました。で、真州駅にはですね、9時26分定時に到着をいたしましたんですが、ここでですね、問題はっていうかですね、これ3番線に到着するわけなんです
よ。あ、なるほど。
1番線だと、はい、その駅の駅前広場に出るのに、はい、跨線橋を渡らなくてもいいんですけど、3番線だとどうしても跨線橋を渡らなきゃダメなんですよ。はい、で到着しまして、で、自転車を固定していたバンド等を全部取って、で、まあ、1台1台ゆっくりと跨線橋に皆さん向かうんですけど、はい、実はこれですね、いろいろこうそういうサイクルツーリズムの皆さんとお話ししてた中で、いわゆるこう袋に分解して袋に入れるのことを輪行って言うんですよね。
はい、
こうショルダーみたいな形で、
はい、
でこうそういう跨線橋で長いこう階段を上り下りするとどうですかって聞いたところ、
はい、
輪行よりもやっぱり自転車そのまんまで、
はい、
肩にこうひょいっと担いだ方が楽だって言われたんですよ。だからなんかいけんだろうなと思ったら、あ、確かにその通りで、ひょいっと担いで、なぜ、はい、皆さん使ってママチャリと違って、ちょっとお高めの自転車なんで、はい、軽いんですよね。
あ、なるほど。
はい、で、荷物をちょっと持って、で、自転車をひょいと担いで、
はい、
で跨線橋を登って降りてきて、で、改札口はちょっと、自転車通るとちょっと狭いので、
はい、
駅の横丁からちょっと出てもらって、うん、それで駅前でまず、ガイドの方から説明と、はい、それから、いわゆる最終調整っていうんですかね。で荷物については、今回ですね、そして、このサイクリングの皆さんのために、搬送する車もですね、
はい、
用意していただいて、もしなんかトラブルがあった時にはすぐ、ある程度メカニックなことは対応できるというような状況になったんですよね。それで、自転車組の方々はだいたい10時ちょっと前ぐらいにはもう出発みたいな形でシャーッと行きました。
はい、
早いですよね。で今回ですね、50キロなんですよ、距離が。
はい、
真州の駅にその9時26分について、
はい、
で今度帰るときは、16時10分だったかな、真州駅出発、うん、
はい、
なのでだいたい6時間半ぐらい あるんですけど、
はい、
その間に、真州駅前を出て、
はい、
今度は屈斜路湖畔のコタンっていうところがあるんですけど、民族資料館とかあるところですね。はい、でそこで一旦休憩で、そこを出たら今度砂湯で一旦休憩、
はい、
でその後は川湯温泉で、休憩するかなんかで、で硫黄山で泊まって、
はい、
で川湯温泉駅の中 のオーチャードグラスさんっていう、はい、レストランがあるんですけど、そこでご飯を食べて、で、渡辺体験牧場行って真州 駅に大体まあ15時ぐらいに着くよっていうパターンだったんですよね。それでこれ距離がですね52キロなんですよ。で私みたいな自転車全くやらない人間がいきなり50キロも走るっていうのはこれはもう無理なんですよ。そこで弟子鹿町役場さんが大変協力していただきまして、
はい、
まあ、じゃあ伴走者みたいのを出しましょうということで、バスを出してくれたんですね。では、まあ、あと旅行代理店の方とか、
はい、
あるいは、まあ、いろいろな関係者の方ですね、うんうん、バスに乗せてもらって、その自転車組につかず離れずでだから最初はまずコタンに向かって、バスを走らせてで待ってたんですよね。無事に行きまして、雨降られちゃったんですよね。ここでちょっと小雨だったんですけどね、でもそのちょうど、まあ、雨にちょっと当たったんですけど、まあ、大丈夫で、でコタンで待ってたら次々に来るんですけど、やっぱり早い方とやっぱり遅いんじゃないんですよね。やっぱり自分のペースそれぞれ皆さん大分違うので、で今回まあ22人だったんですけど、まあ、中にですねその4人ぐらいそのいわゆるガイドさんのような方々がいらっしゃって、
はい、
まあ、で後ろ一番後ろもちゃんとくっついてもらってたんですけど、まあ、それなりにやっぱり皆さん差があるんですよね。まあ、このでもコタンはですね、まあ、白鳥もいたんですけど特に、
はい、
寒かったですね。風がちょっと出てきて、で、まあ、今度コタンを出て今度砂湯へ、向かったんですけど、それで砂湯に、まあ、着いて、待ってたんですけど、砂湯のレストハウスっていうんですかね、
はい、
そこの前に自転車の方皆さんに来て、それでなんかね、屋根のような形をしたそのなんか木を組んだようなものがあって、
はい、
それに全部その自転車を引っ掛けるんですね。いやなんか観光地になんかそういうのよくあるの見るんですよ。なんかこう三角形の、
はい、
そういうなんか組み立て式なんですかね、あれね。これ何のためにあるのかなと思ったら、
はい、
自転車をそこにこう、まあ、立てかけるというか引っ掛けて、
はい、
それでまあなんかね、お店に行ったりだとか、うんうん、まあ、記念撮影したりとかするっていうそういうものもあって、本当私も本当自転車やらないので、
はい、
全く分かんないですけどいろいろ教えてもらいましたですね。それで砂湯を出た後はでですね、このコタンとその砂湯から川湯温泉にかけての道路がもう紅葉がもう素晴らしくて、もう太陽の光がこうさーっと差し込んだものならもうキラキラ光ってるんですね。だそういう中をそのやっぱり自転車で行くのはすごくなんか気持ちよさそうに皆さん走ってましたですね。で我々バス組は川湯温泉で、昼食を取ったんですけど、
はい、
これがですね和州駅前のポッポ亭さんってレストランっていうかあるんですけど、はい、ここの和州の豚丼を、注文しといたんで、そこでその和州の豚のバス組はみんなそこで食べたんですよね、
はい、
でその後、まあ、硫黄山とかそれからあと川湯温泉駅に行って、はい、また自転車組の方たちとちょっと合流したんですけど、まあ本当自転車組の方といろいろ話してたら面白くてですね、男性もやっぱり走りたいんですよね、
はい、
それはこう我々乗り鉄がなんせ列車に乗ってたいっていうと、まあほぼほぼ同じような感覚なんですよ。だからちょっと時間を持て余してたところもあったかもしれないですよね、
はい、
だから予定してた時間よりも、はい、ちょっと川湯温泉駅に入ったのも早かったですし、
ほうほうほうほう、
でその後時間調整ってなことで、川湯温泉駅前へ出発して渡辺体験牧場っていうところに行ったんですけど、
はい、
そしたらですね雨が降ってきたんですよ。で本来ですと渡辺体験牧場の後に道の駅摩周に行って、でさらに時間調整して摩周駅と思ったんですけど、いやこれはもうダメだと、もう早くもやっぱり摩周駅に行かなきゃダメだっていうんで、
はい、
まあ、自転車組の方はもう、まあ、ちょっと雨の中を、
はい、
まっすぐ摩周駅に向かって、うんうんうん、でバス組の我々ももうまっすぐピュッと行って、でまあ摩周の駅で、まあ、雨宿り、まあ、そんなにひどい暴風とかじゃなかったんですけど、まあ、雨宿りとかしまして、それで列車の方がですね、だいたい15時 予定だと15時50分ぐらいにその、はい、再度その3番線に据え付けるっていうことだったんですけど、はい、なんか早めに、はい、あの据え付けてもらって、うんうんうんうん、それでもう皆さんも余裕を持ってまた帰りも自転車を据え付けて、で私たちバス組も乗って、はい、で16時10分、はい、帝国に出発しました。で帰りはアンケート調査をやりまして、まあ、その結果はまだちょっと正式がまだ出てないんですけど、はい、まあ、そのアンケート結果をもとに、まあ、今後ですねこの列車をどういうふうに使っていくかっていうのを、うん、まあ、検討しましょうということになりました。で帰りはですねほとんど真っ暗なんですよね。やっぱ今日落ちるの早いんで、早いですよね。で東九州駅で降りて、で、あとはもう皆さん自転車を、まあ、ちょっと分解して車に積んで、はい、うんうん、それで戻ったんですね、はい、で中にはですねe バイクっていわゆる電動の、
なるほど、
はい、自転車を借りた方もいらっしゃってて、で非常にまあ、やっぱり出足が楽なんですね、その e バイクっていうのは、はい、だからそれなようなバイクをバイクっていうか自転車使うと、まあ、こういうコースが楽にできるんですね、うん、で、まあ、私なりの、 その今回の反省点っていうか自転車乗せるっていうことは、まあ、よく分かりました。ただこれ貸し切り、今回貸し切りでやったんです、料金がやっぱりそれなりにかかるんですよね、貸し切りだと、
はい、
で普通なんか本州でやってるそのこういうサイクルトレイン、まあ、自転車積み込みっていうのは、はい、まあ、料金取ってる会社もあれば500円とか1000円ぐらいで納めてるっていうところがあるんですね、その乗車券の他に、で貸し切りだとやっぱりどうしても割高になっちゃうんですよ。だからこの列車をこれからどういうふうにしてそのサイクルトレインとして利用するのかっていうのがちょっと頭の使いとこだなと思うんですよね。だ一番いいのはやっぱり定期列車にくっつけてもらって、はい、で何ですかね、こうちゃんと予約もちゃんとできるようなシステムにして、うん、でまあ1000円ぐらいでもいいんじゃないですかね、はい、ちょっと自転車1台いくらとかっていう感じで、う
ん
う
ん、乗車券の代わりに、
そうですね、はい、乗車券プラスそれに乗れるとか、で、まあ、自転車組の方たちとお話ししてるったら、やっぱり、まあ、例えば今回のようなこう屈斜路とかその川温泉回るコースを釧路から行こうとすると、ね、は
い、
これは大変だろ
うな。そうですね。
で、あともう一つは、まあ、その4人でワンボックスで、はい、みんなでこうワイワイガヤガヤそのいろんな話ができるのがとってもいいと、情報交換にもなるし、いいというので大変気に入ってもらったんですけど、うん、まあ、問題はそのこれからこれどうやって使うかなんですよね、はい。まあ、今回たまたま専門本線維持活性化実行委員会っていう、まあ、そういう組織でちょっとお金を出していただいたので、
はい、
まあ、実験ですから、まあ、いいんですけど、まあ、これでいくらまでだったらこうそういうサイクリストの人たちが こ, う、はい、この列車を使うためにお金いくらプラスまでいいよとかですね、そういうのがないとダメですし、だからこの H100 自体がなんていうんですかね、こう専門線と花咲線用に、まあ、作ったもんなんですけど、はい、なかなかやっぱダイヤがなかなか入らないんですよね、うん、臨時列車でやるとなると、だから、まあ、いろんな問題あるんですけど、まあ、本当にこの H100 って使い勝手があるなと思いました、
はい、
でやっぱテーブルが良くて、うん、これ、まあ、自転車もいいんですけど、はい、サイクルトレインもいいんですけど、飲み鉄にこれ最高だなと思った
んです
よね。ワード広いしテーブルあるし、
はい、
これ酒を置いたらいくらでもこれ行っちゃうよねみたいな、はい、それでトイレもすごく綺麗なんですよね、はい、広くて、だからあれはですね使い勝手あると思うんですよね。
あ、じゃあですね、酒トレインとしても
そうですいやこれね、やっぱりテーブルあるのいいですよね、
はい、
だからね、定期列車の時も、はい、テーブルとかつけてもらって、
はい、
まあ、例えばその通学とかで使う時になんか高校生がね、なんかこうそこで勉強できるとかとかっていうのも あの広さだったら結構できちゃうんじゃないかなと思うんですよね。まあ今回はこの2両は大体こう釧路で使う、
はい、
で、まあ、今回初めてその何ですかね、まあ、いわゆる営業運転をやって、まあ、これからいろいろまた出てくると思うんですけど、まあ、使い勝手のあるやっぱり列車だなとやっぱり思いましたんで、うん、まあ、なんか例えば厚岸行くときに、はい、牡蠣食べていくのにこの列車で行って、はい、でまた帰りその列車で帰ってくるとか、
はい、
なんかそんなのもなんかできそうな感じで、うん、なんかすごくこう将来性をちょっと感じるような列車でした、
はい、
それからこれはマニア的なんですけど、車両に必ずそのどこの会社が作ったかとか所有してるかっていう名板っていうのがくっついてるんですよね、なんか楕円形の、
はい、
これが鉄道運輸機構って今まで見慣れないのもそれも名板でパッと貼ってあるんですよね。もう私なんかも早速もうそれ写真に撮ってこれは珍しいわと思って、まあ、そういうちょっとマニアにも面白いですし、それからあそうですね、ここで今回その自転車が積めるようになってもちろんなってるんですけど、ほとんどバリアフリーなんですよね、その段差がないですよ、はい、この車両が、
はい、
ただやっぱりもともとあるホームとその列車の段差っていうのがちょっと気になるかなっていうところであるんですよね、はい、なんかホームもなんかちょっとこうかさ上げしてもらうような感じしてもらうともっと楽になんか乗れると、これはまあ結構お金なんかかかるなと思いました。でもまあそんな形で釧網線と花咲線用ということでこの新しい H100 できましたんで、
はい、
まあ、これからバシバシ釧網線でも花咲線でも、まあ、あるいはもう新徳前でもいいんですけどなんか走ってなんか PR できれば、まあ、いいのかなというふうに思いました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。